聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第2章1節から7節です。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ漬けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。以上です。2023年のクリスマス礼拝をこうして迎えることができました。クリスマスの時は、すぐる1年の歩みを振り返る時でもあります。皆様お一人お一人にとって、この1年は一体どのような年であったでしょうか。目を教会の外に向ける時に、私たちは明るい気持ちでクリスマスを迎えることはできません。世界には戦争があり、それに伴う悲劇が止みません。住む場所を追われ、食べるものがない人たちが世界にはあふれています。また日本においても、素朴にそして穏やかに生きるための基盤が徐々に崩されているように思います。まさに希望を見出しにくい時代です。それだけに教会は、誠の希望を高く掲げる必要があります。揺るがない希望を示すことができるのは、イエス・キリストの教会にしかありません。クリスマスの時に、私たちは改めてその揺るがない希望に心を留めたいと願います。クリスマスの礼拝にあたり、ルカによる福音書第2章の冒頭の御言葉を朗読いたしました。ここには主イエスの誕生の出来事が記されています。一読してお分かりのように、その書き方は非常にシンプルだと言えます。事実だけを淡々と書き記しています。特に今朝学びます1節から7節はそうです。ヨセフやマリアが一体どのような思いであったかとか、この旅路の中で誰と出会い、どんな会話をしたのか、さらに夫婦で何を語り合っていたのか、そういうことは一切書かれていません。ただ出来事だけが淡々と記されています。むしろルカがここで詳しく記しているのは、主イエス誕生の時代背景です。一節から三節がそれにあたります。一節には、その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出たとあります。ローマは共和制から三党政治を経て帝政時代を迎えますが、そのローマ帝国最初の皇帝、それがこのアウグストゥスです。彼は戦いに勝利して、紀元前31年に単独の支配者となり、そして初代の皇帝となりました。紀元前27年から紀元後14年まで、皇帝としてローマ帝国を支配しました。彼は内乱を治め、平和を実現したために、この期間はアウグストゥスの平和というふうにも呼ばれます。 そしてこの平和に感謝した属州の人々はアウグストゥスを神または救い主と呼んで称え、小アジア地方では彼の誕生日を福音として祝ったというふうにも言われます。ローマ帝国の中で偉大な王として知られる皇帝アウグストゥス、その彼が全領土の住民に住民登録を命じました。住民登録というのは名前、年齢、職業、家族構成などを登録するもの。それによって、税金徴収の基本台帳が作成されます。また徴兵のためにも欠かせないものでありました。すなわちこの住民登録というのはアウグストゥスの全世界支配を確かなものとするためのものであったというふうに言うことができます。そして2節には、これはキリニウスがシリア州の総督であったときに行われた最初の住民登録であると記されています。キリニウスというのはアウグストゥスの信頼を得ていたローマの政治家です。シリア州の総督、すなわちローマ帝国属州の長官に二度なっている、そういう人物です。シリア州というのはローマ帝国にとって政治上最も重要な属州の一つでした。というのはここがローマ帝国の東方支配の要であったからです。そしてパレスチナはこのシリア州に属していました。キリニウスがその重要な属州の総督に2回もなっているということは、彼がいかに皇帝アウグストゥスに信頼されていたかということを表しています。アウグストゥス、そしてキリニウス、これはこの時代のまさに著名人でありました。キリニウスも彼が亡くなった時にはローマで国葬で葬られたというふうに伝えられます。そうした人たちとの関連でルカは主イエスの誕生を記している。つまり主イエスの誕生は世界史に結びつけられています。大きな歴史の枠組みの中に置かれているのです。福音書記者ルカは主イエスを世界や歴史と無関係な方として描いているのではありません。むしろ現実の世界、現実の歴史のただ中に来られた方として描いています。これは主イエスによる救いのメッセージは世界の現実とまた歴史に深く根を下ろしているということを示しています。主イエスによる救いは現実の世界やまた歴史と無関係なところでなされるものではありません。救いのメッセージは現実の世界に生きる人々に届くものであり、またそこで生きることに深く関わるものなのです。それいえ救いとは世界の現実と歴史を捨て去るということでは決してありません。世界や歴史と無関係に生きるようになるということではありません。むしろ主イエスが現実の世界に歴史のただ中に来てくださったように、私たちも真の意味で世界に関わりまた歴史に生きるものとされるのです。皇帝アウグストゥスの時代、それは彼によって全世界が支配され力による平和が実現した時代です。しかしそこに生きる小さな人々に目を留めるならば、それはまさに服従が強いられる時代でもありました。とりわけユダヤの人々にとっては必ずしも明るい時代ではありませんでした。 皇帝による住民登録の勅令が出ました。人々は有無を言わず、それに従わなければなりません。そして3節にありますように、人々は皆登録するために、おのおの自分の町に旅立たなければなりませんでした。住民登録に関しては、おのおのが自分の帰属している土地に赴く必要がありました。それゆえ人々は、自分のためではなく、支配者のために日常の生活を離れて旅をしなければならなかったのです。ここに登場するヨセフもまたその一人でありました。四節にあるように彼はダビデの家に属し、その血筋であったので、登録のためにベツレヘムに行く必要がありました。ベツレヘム、これはパレスチナの最古の町の一つで、ダビデの故郷でありました。そしてヨセフが住んでいたナザレから約150キロ離れたところにありました。この旅が何より大変であったのは、身ごもっていた許嫁のマリアと共に旅をしなければならなかったということです。マリアはすでに臨月を迎えていました。出産が間近に迫っている中で、150キロの旅をしなければならない。往復300キロです。平坦な道ではありません。さらにせいぜいロバに乗るぐらいしか交通手段はありません。また当時の旅は強盗に襲われるなどさまざまな危険が伴いました。ですからそれは想像を絶するほど厳しい旅でありました。ヨセフはできることならこのような旅は避けたかったに違いありません。しかし他に取るべき方法はなかったのです。ヨセフとマリアは権力の命令に従わざるを得ませんでした。身重のマリアを連れてヨセフはナザレからベツレヘムに旅に出たのです。初めての出産を迎える若い夫婦としてはあまりに厳しい状況です。彼らはまだ10代でした。本来ならば故郷で多くの人たちの助けを得ながら出産の時を迎えたかったでありましょう。しかし彼らにはそれが許されなかったのです。平安や落ち着きを持てという方が無理な状況でした。まさに彼らは権力に翻弄されていた弱い人々です。赤子の命さえ危険な状況にあったと言ってもよいでしょう。しかし神様はこうした権力に翻弄されていた人々を通して、さらには危機的状況を通して、ご自身の計画を進めておられたのです。マリアがベツレヘムで主イエスを出産することになったというのは、ひとえに皇帝アウグストゥスの勅令のゆえでした。マリアは強制されることがなければ、圧政的な勅令がなければ、当然ナザレの家で出産しようとしたでありましょう。出産間近に危険な旅に出る人などいるはずはありません。ただ勅令によって、否応なく出ていくことになるのです。そしてそれゆえに、マリアはベツレヘムで主イエスを出産しました。しかし実は、それが旧約聖書に記されていた預言の成就であったのです。旧約聖書御箇所5章の1節にはこう記されています。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で意図小さきもの、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。 これは救い主がベツレヘムでお生まれになるという予言です。まさに神様の不思議な摂理でこの予言が成就したのです。宗教改革者のカルバンはここを解説して次のように述べています。このように神の聖なるしもべたちは彼らのしていることが何であるか、その結果がどうなるか分からずに彼らの企ての中でさまよっているけれども、神が彼らに道を示してくださる限りは正しい道を歩んでいるのを私たちは幾度か見ている。確かにマリアもヨセフも自分たちが何をしているのか分かっていませんでした。彼らはただ権力の命じるままに従わざるを得なかっただけです。しかしそのすべての背後に神様の御手があったのです。神様の不思議な摂理の御手によって救い主についての予言が成就しました。彼らは知らずして神のご計画、神の御心を行うことになったのです。そして神様に用いられたのはヨセフやマリアだけではありませんでした。皇帝アウグストゥスの圧政をも主は用いてご自身の技をされました。世界をまた歴史を支配していたのは実は皇帝アウグストゥスではありませんでした。主なる神こそが皇帝の圧政をも用いてご自身の御心を実行されたのです。まさに神こそが歴史の支配者であるということが明らかにされているのです。こうしてヨセフは許嫁の妻マリアと共にベツレヘムに向かいました。まあ、そしてベツレヘムに無事に到着することができたのですけれども、まあ、今度は泊まるべき宿を見出すことができませんでした。まあ、おそらく全国から多くの人たちが、まあ、登録のためにベツレヘムに来ていたためでしょう。またこの登録の作業をするための役人たちも集まってきていました。彼らのために宿屋は埋まってしまっていたのです。マリアとヨセフに残されていたのは馬小屋だけでした。まあ、当時は2階が客間、1階が馬小屋になっている場合が多かったようです。客間はすでにいっぱいでしたので1階の馬小屋に身を寄せるしかなかったのです。そしてマリアはそこで初めての子を産みました。人となられた神の御子の誕生です。神様が決定的な形で人間の歴史に介入された出来事です。まさに歴史の頂点ともいえるそういう出来事です。しかしそれほどの事柄であるにもかかわらず、それは外面的には本当に密かになされました。静かに全く目立たない方法で神の子は地上に来てくださったのです。そしてこの子は布にくるんで貝羽桶に寝かせられました。馬小屋の貝羽桶、これが救い主のこの地上における最初の場所でした。それはまさに救い主の徹底したへりくだりを表しています。徹底して低きところに神の御子主イエスは来てくださった。貝羽桶はまさに神の御子のへりくだりを具体的に示していると言えるでしょう。ではなぜ 神の御子はそれほどまでにへりくだられたのでしょうか。神の子なのですから、壮麗な姿をとってこの世に来臨するされることもできたはずです。それなのになぜ無力な片田舎の若い夫婦の子としてお生まれになったのでしょうか。それも馬小屋で、貝場桶しかベッドにならないような状況の中でお生まれになられたのでしょうか。神の御子はどうしてこれほどにへりくだられたのか。それはまさにこの世の無力な人、抑圧された人、貧しい人の救い主となられるためでした。この世で低くされている人たちの救い主となるために自らが徹底して低くなられたのです。パウロはコリントの信徒の手紙2の中でこう述べています。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。主が貧しくなられたのは私たちが豊かになるためでありました。主は私たちと同じ肉体を取られ、さらに最も低い状態に生まれられました。そして最も惨めな仕方でご自身を十字架の上に捧げてくださいました。その主イエスの徹底的なへりくだりはすべて私たちのためでした。私たちが豊かになるために主は貧しくなられた。主がへりくだって十字架の死に至るまで従順であられたがゆえに私たちは罪を許され、神の子とされ、その特権と自由に生きることができるようにされたのです。主イエスのへりくだりはすべて私たちのためです。どんなに低い状態にある人でも主によって豊かにされるのです。そのために主イエスは最も低いところにお生まれになられました。私たちを豊かにするためにその道を選ばれたのです。主イエスは馬小屋という本当に惨めなところでお生まれになりました。それは神の御子にとって最もふさわしくない場所です。しかし逆説的にそういうところこそ主イエスが生まれるにふさわしい場所であったとも言えます。それは主イエスはまさに低いもの、惨めなものの救い主であられるからです。私たちは誰もがある意味自分の中に惨めなところ、恥ずかしいところを抱えて生きています。自分の中にあたかも馬小屋のような暗い薄汚れた部分を抱えて生きています。罪と恥の部分があります。そして主イエスが馬小屋にお生まれになられたということは、まさに私たち一人一人のうちにあるそういう部分に主イエスは来てくださるということです。私たちの持っている暗い部分、薄汚れた部分に主イエスは来てくださって取り扱ってくださるのです。いや、まさに私たちのそういうところこそで主イエスの光が必要なのです。まさに私たちが内に抱えている惨めで恥ずかしく暗い部分、そこでこそ私たちは主イエスと出会うことができるのです。私たちは自分の清く正しい部分、立派だと思っている部分で主イエスと出会うのではありません。主は立派な人のところに来られたのではない。主は罪人を救うために来られたのです。ならば私たちの罪の現実を 主イエスに隠しても仕方がありません。キリストの前に自分を取り繕って、見える外面の整った自分でキリストと出会おうとしても仕方がないのです。主イエスが馬小屋でお生まれになったように、主は私たちの罪と悲惨をこそ取り扱われようとされます。そこで私たちと出会おうとされます。私たちの弱さ、惨めさ、暗さにおいて主は私たちと出会ってくださるのです。私たちは誰もが負の部分を抱えています。闇の部分を抱えています。その惨めな私たちを救うために主イエスは来られました。ですから主はまさに私たちすべての救い主なのです。最後に七節の最後のところに、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであるというふうに記されています。ここはですね、宿屋には彼らのための居場所がなかったためであるというふうに訳すこともできます。彼らには居場所がなかったのです。無理やり馬小屋に身を寄せただけで、彼らにはまさに居場所がなかったのです。千年以上も前から予言されてきた救い主がこの世にお生まれになったのです。しかしその時、救い主である主イエスには居場所がなかったのです。それほどに神の御子は惨めな状態の中にお生まれになりました。居場所がないと感じている人が社会には多いと思います。インターネットしか居場所がないと感じている人が少なくないと言われます。本当に悲しいことです。安心していれる場所、そして自分が自分として受け入れられ、自分として生きることができる場所、それが誰にでも必要です。西部仲介の70周年宣言ではですね、教会こそが誰もが自分の居場所を見出すことができる共同体となることを目指すというふうに歌いました。教会こそが誠の意味で慰めの共同体となるということが求められています。神の御子が地上にお生まれになったとき、居場所がありませんでした。それは御子がいかに惨めな状況にお生まれになったかを示しているだけではありません。神の御子を居場所がないようにさせた人間の側の問題がそこには示されています。本当の問題はそこにあるのではないかと思います。つまり本当に惨めなのは御子キリストではなく、彼のために良い場所を提供できなかった人間の側なのではないかと言えるのです。このことが、そしてこのことが実は一人一人に問われているのです。あなたは本当に御子イエス・キリストに場所を与えているかということです。ある説教者はこう言っています。もし私たち一人一人が主を迎え入れる場所を自分の心に、自分の魂に、自分の生活に持つことができなかったとしたら、それは私たちの心の扉の外で戸を叩いておられる主イエスが惨めなのではなく、主を締め出し、主を迎え入れる場所を持たない私たち自身が惨めなのだ。私たちの罪の性質とは、主イエス・キリストに居場所を与えたくないという性質なのです。主イエスが自分の心の中に居場所を持たれる、また生活の中に居場所を持たれる、それを喜ばない性質なのです。 主が居場所を持たれれば、もう生きることは自分の思い通りにならなくなるのです。自分の時間、自分のお金、それをできるだけ自分の思い通りにしたい、自分の生き方に指示を与えるようなお方を自分の心には迎え入れたくない、主イエスに居場所を与えたくない、それが罪の性質なのです。そしてイエス様とはほどほどの付き合いで、干渉もされずに基本的に自分の思いのままに生きる、これが望ましい関係だと思う。しかし聖書が語るのは、そのようにして主イエスに本気で居場所を与えないでいるとき、その人自身が実は惨めな状態になっているのです。イエス様に居場所を与えないことは、他の人あるいは他のものがそこに居場所を得ているということです。キリスト以外の何かに支配されて、そして不自由になっている、それでいてそれに気づかないでいる、自由だと思っている、しかしそれが実は本当に惨めな状態なのです。私たちは本当にイエス・キリストに居場所を用意しているのでしょうか。扉の外に追いやってはいないのでしょうか。心の王座に迎え入れているのでしょうか。主は私たちの救い主、王となるためにこの地上にお生まれになったのです。この世の一時的なものにとらわれて不自由に生きている私たちを解放して、本当の自由と喜びに生きることができるようになるために主はこの世に来てくださったのです。罪の縄目から解放するために、一時的なものに支配されてしまうところから私たちを解き放つために、この世にお生まれになられたのです。それがクリスマスです。ここから本当の生き方が始まる、本当の喜びが始まるのです。この神の御子イエス・キリストを心に迎え入れましょう。イエス・キリストに信頼する者は決して失望に終わることはありません。それが聖書の約束なのであります。祈ります。神様、イエス様が私たちの救い主としてこの地上に来てくださいました。イエス様がどれほど犠牲を払ってへり下ってこの地上に来てくださったかということを改めて覚えます。そして私たちはこのクリスマスの時に、そのイエス様に本当に私たちは居場所を用意しているのかということが問われていることを御言葉から改めて教えられました。私たちはイエス様をお迎えするのではなく、自分自身の城を守ることばかりに熱心になっているのではないか、しかしその時に私たちは惨めな状態になっているということを改めて覚えます。主よ、どうか私たちの心を自由にしてくださって、本当に御子を私たちの心の王座に迎え入れることができるようにしてください。そこで本当の自由と解放と喜びに生きることができるように、聖書の約束にあるごとく、そのようなものこそが最も祝された歩みに生きることができます。主をどうか弱い私たちを助けてください。クリスマスの祝福が信仰教会に集う方々を一人お一人と、またそのご家族の上に豊かにありますように、心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。